時刻は5時39分51秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森友啓二と
二重正幸がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー。二重さん今イデーしか言わない。
すいません、フライが抜けました
イデーみたいな感じです本当にどんなにダンディーな方でも、うんうん、この番組に出ると、はい、子供みたいにはしゃいでるっていう麦人さんでさえもう子供のようにはしゃいでましたから、
ね、確かに ね
私と二平さんは今日はですね、うん、まずちゃんと紹介しないとね、
はい、
ね、ドラッカー研究47年、
はい、
ドラッカー研究家、すごい肩書きなんですよ。実はドラッカー研究家ってね、
うん、
なかなか言ってる人いないんですよね。
いないですね。研究者いますけどね。
はいはいはい。研究家日本でそんなに
数えたら本当にいないですね。
ですよね。
ええ、
で今年の春にですね、書籍を出版されまして、
うん、
徹底的に噛み砕いたドラッカーのマネジメント、トップマネジメント、うん、まあ、ドラッカーというその経営学者の方が、はい、もともと出版した名著ですよね。
うんうん、
マネジメントという本とトップマネジメント、他にもたくさんの本をドラッカーは出しているわけなんですけれども、
はい、
まあ、それらはまあ総合してですね、二平さんが徹底的に噛み砕いた本を出して、
うん
うん、でこの春に出版されたというわけでございまして、はい、
うん、
スタジオには私が購入した、あ、二平さんからいただいたこの本と森友くんが購入した本と、
ありがとうございます。
二平さん自身が出版した二平さんの持っている本と3冊同じ本がですね、今スタジオにある状態でございましてですね、すごいですよ。これもなかなかよく見かける光景ではありませんので。
そうですね、
6、7年前にですね、
うん、
声優の麦人さんのご紹介で二平さんが私のライブに来てくださったんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
それがまずそもそものきっかけで、
うん、はい、
その後何度か、ね、お会いするきっかけがあってですね、
うん、はい、
まあ、私のライブにいつも来てくださって、うん、この間の7月の時もね、
うん、
二平さん来ていただきました。本当にありがとうございました。
いや、あれはね、素晴らしかったですね。
いやいやいや、もう
恐縮です。二度泣きました。
いや、ありがとうございます本当にね。で、うん、本当でもお会いするのは久しぶりだったんですよね。
そうですね、う
んうん、もう何年間ぶりだったん で、
うん、
でお元気そうでよかったなというのもあるし、
うん、
SNS とかを通じてですね、
は
い、ちょっとこの番組に、
うん、
ね、せっかく本も出したんだしさ。
そうですよね、
二平さんと、うん、二平さんのトークってすっごい面白いんですよ、
うん、
この間も新宿の居酒屋で3時間ほとんど二平さんが喋ってくれてたんでめちゃめちゃ楽しいんですけど、いろいろなドラッカー話をですね、今日も聞ければと思うんですが、
うん、
いかんせんこの時間との戦いというラジオ番組ですのでね、もう本当に限られたあれではあるんですけど、
はい、
今日は本のことも、そういったあたりもですね、ちょっといろいろとご紹介させていただこうか。この後6時からですね、
はい、
30分間、
うん、
二平さんの特集がございます。
いいですね。
徹底的に噛み砕いたドラッカーのね、うん、
はい、
まあ鉄ドラっていう本ですけども通称私だけが言ってるんですよ、鉄ドラと呼んでますけど、
ね、いいですね、
もしもドラッカーのねっていう、もしドラが流行りましたから、
うんうん、
これからはもう鉄ドラですよ。
鉄ドラで、
本当にね、噛み砕いてくれてるから、
もう読みやすいです
ね、分かりやすいんですよね。もともと現場は難しいんですよね。
うん、原書で読むのはですね、
はい、
英語
英語
がおできになる方にとっては、
はい、
原書で読むのはですね、読みやすいんですよ、はい、
あ、そうなんですか、
うん、
ほ
う
ほ
う
ほ
うほう、翻訳がかえってですね、
はいはいはい、
翻訳がかえって難しい。
あ、
なぜか。
翻訳が出た何年ぐらい前に出たんですかね、
うん、もう最初の翻訳本が出たのはもう、はい、今から45年ぐらい前ですかね。
はいはいはい、
そのぐらいになりますね。
なるほどね、うん、
マネジメント会社まで
さまざまなその経営を目指す人たちが、うん、ドラッカーのそのね、このその真意をいろいろと汲み取ろうと、
うん、
その本にかぶりつきながらね、学んでって、
うん、
まあ、二平さんもでもずっとね、
そう
それをこうね、やってって、うん、すごいプロフィールがすごいですからね。
まあ、そうです
、ね、後ほどちょっとね、かいつまんでっていう形になっちゃいますけれども、
うん、
もうすごい経歴、
うん、
もうびっしりですよ、 A4 の紙に、
うん、
もうね、これ見ただけでももう額縁に入れたいぐらいですよプロフィールを
額縁
いや、 本当すごいなと思うんですけどね、うん、実はその二瓶さんは番組の冒頭でもね一度ラジオ出演がかつてあって、
うん、
でも、15分だった予定が前の一つ前のゲストの人が押してしまったんで、
うん、
5分間の自己紹介だけで終わってしまった、
5分ってのはちょっと優しい表現なんですけど、はい、多分3分ぐらいしかなかったんですか
自分の枠が名前言って終わり
終わりみたいな何をやってる人ですかっていうことで終わったみたいな
それだけで終わった終わったっていうのが初めてのラジオ出演 で、うん、でいきなり今日4時間だいぶギャップがありますね
嬉しくてしょうがないですね
トワッキンこの番組を聞いてらっしゃる方は分かってる人はどれくらいいるんだろうっていう感じですけれどもかつて、うんまあ、二瓶さんは何度かこの番組に投稿していた、
うん、
ねそうですね、投稿者でもあった
そうです、はい、
ラジオネーム箕輪のポイントがたまってる男
はい
改めあざみのポイントがたまってる男引っ越すたびに地名が変わっていくっていうね何回ぐらい投稿いただきましたっけね過去にね
多分 4,5 回ぐらい
詳細はいただいてます
してると思うんですけどね、
ファックスでいただいてるしリクエストもいただいてるしね、
うん、そうですね
うんなかなかだからそのそういった経緯をもし知ってたら相当なこの番組のマニアだね
そうですね、
そうですよね、
うん、でも聞いている人ああ
って言ってあの人か、うん、みたいなところもあるんですか、うん、そういう人もいるかもしれませんが、うんうんぜひですね今日皆さんの投稿をお待ちしております今日のファックステーマは、うん本来だったらねドラッカーといえばとか経営といえばとか ね、まあ、
そうですね
コンサルティングといえばみたいなテーマで、うん、重厚にいけばよかったものを、はい、3文字のおいしいもの今日のテーマは3文字のおいしいものです、
うん、
ひらがなカタカナに開いて3文字のおいしいものですから、まあ、いつも言ってるように、うん、小籠包だと7文字です
だから
そう
3には当てはまらない
そう3には当てはまりませんね、うん3文字、
はい、
とかね
はいはい
とか、いろいろとあると思いますけど、うん、皆さんなりに3文字のおいしいものといえばこれだというのがありましたらそれだけを書いていただいても結構ですのでファックスまたはメールを、お送りいただければと思います、
はい、
合わせて今日のゲストの二瓶さんにもですね何かメッセージいただけたら、うん、もう二瓶さんも相当喜んじゃいますよね、
うん、
もだえちゃうと思います
もだえます
もだえます、ね、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、森友くんファックス番号お願いします、
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております 受け付けております
面白かった
な今のは面白かったと思うよメールアドレスは info@fm767.com、うん、info@fm767.com でもお待ちしておりますのでね3文字だけのメールでも結構でございます、
はい、
先週はブリって書かれてるだけのメールが届きましたんで
サバっていう
そうフラワーラジオのスタッフがなんだこのメールはっていうさブリだけが書かれたメールは先週送られてきましたので今日は3文字だけで結構ですのでね、
うん
まあおでんでも何でも結構ですよおでんとかうどんとか季節柄いろいろありますからね、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたしま す、うん、で CM の後はですねライブインフォメーションなんですが、
うん
ライブインフォメーションといえばそう二瓶さんはあれですよね9月の20日に仙台であ
公演、
公演がありまして、
そうですね、
ね、そういったもう公演も全国つつ裏裏回ってまして、
うん、
1日に飛行機3回ぐらい乗る時があるらしい
ですけど3回はちょっと言い過ぎですね2回です2回です、
ね、うんねうん、だから本当に日々忙しくて、
うん、
今日この番組に4時間付き合っていただけるだけでも相当すごいことなんです、
う
ん、
ね、
にもかかわらずですよ、
うん、
にもかかわらずフラワーラジオ着いた途端に5回ですよ、
はい、
フラワーラジオ、うん、ねエレベーター点検中だ
直前に
そう直前にエレベーター点検中になったからあこれ二瓶さん来る時間じゃねえのかなと思ったら案の定二瓶さん来ちゃって階段できたという
階段できました
階段できて飛んだ洗礼を受けてるっていうい
やいい運動になりましたよ、
うん、なんのご挨拶だよこれみたいな感じになって本当すいませんでしたね
いえいえ
あれからすぐ点検終わったらしい
あれみたいな
あれみたいな
あと5分
何分ぐらい持ってるな二瓶さん ということでございまして、はい、そんな楽しいね、トワキン、うん、まだまだ8時までこのノリで続きますのでね、
はい、
ぜひこの後もお楽しみに。 CM の後はライブインフォメーションです。それでは恐縮ながら僭越ながらですね、私無伴奏独唱歌い人語るのライブインフォメーションをお届けしようと思います。
はい、
ですね、またもや渋谷に登場することが決まっておりまして、
うん、はい、
10月2日の水曜日、場所は渋谷のスターラウンジという、うん、東急ハンズの向かい側ですね。
そうですね、
そこのライブハウスに歌い人語るが、登場、初登場という感じになるわけでございますが、綾末貴さんというですね、女性シンガーがいらっしゃいまして、うん、その方が毎年行っている企画に、歌い人語るが登場するといったものになっておりまして、うん、まあ、大体ツーマンライブのような、形式ではあるんですけれども、さまざまな企画が練られておりまして、先日も、打ち合わせが池袋でありましてですね、なんとあの千葉綾乃も登場すると、
うん、
たまたま千葉綾乃も登場することになっておりましてですね、はい、こちらもぜひぜひご予約いただければなと思います。なかなか見れない企画に、なってきておりますのでね、うん、10月2日の水曜日、夜7時会場の7時半開演、
うん、
10月2日水曜日です。渋谷のスターラウンジ、こちらですね、予約していただければ前売り料金3300円、当日券になると4000円になりますので、ぜひご予約いただければと思います。ご予約方法は、まあ、私の、まあ、ホームページですとか、はい、そういったところから、ね、あの予約していただいて大丈夫なんですが、歌い人語るのメールアドレス、もしくはこの番組のメールアドレスとか送っていただいてもですね、受付いたしますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今は湘南新宿ラインがありますからね、うん、渋谷とかもね、なかなか結構簡単に出られますので、もう帰りもですね、全然あのそんな終電ギリとかそんなあのランチ期騒ぎはしませんのでぜひぜひご覧いただければなと思います。うん、まあ、他にもいろいろなライブ決まっておりまして、もう来年の2月までね、いろいろ決まり始めましたので、うん、歌い人語るのホームページなどでご案内しようと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。CM の後はお待ちかねでございます。今日のゲスト、二瓶正幸さんの深掘り特集、
うん、
どこまで掘れるかな、お届けしたいと思いますので、お楽しみに。さあ、時刻は6時を1分ほど回りましてですね、
はい、
この時間はいつもであれば曜日別コーナー T9 で、うん、アニメソングを徹底的に検証するという、まあ、一番嫌われる男のタイプを露呈するコーナーなんですけれども
嫌われる、
しつこく徹底的にやりすぎてるっていうところ、ね、その辺はまたしつこいなこのおっさんみたいな感じで思われてんだろうななんて思いながら毎週やってるんですけど、サムライジャイアンツをね、今検証しておりまして、今日はちょっとお休みをいただいてですね、
はい、
来週またサムライジャイアンツ第3回、うん、
はい、
ジャイアンツ首位になってますから今お届けしようかななんて思うんですが、うん、今日はですね、なんといっても、ゲストにお招きしております。
はい、
経営者、経営学者のドラッカー、まあ、経営コンサルタントとしても有名なあのドラッカーを研究し続けて47年、この度、今年の春にですね、徹底的に、噛み砕いたドラッカーの、マネージメント、トップマネージメント、こちらの本を出版いたしました。人間力って読むんですよね、これ。人間力と書いて人間力、ね、うん、はい、人間力総研株式会社の代表取締役、二瓶正幸さんにお越しいただきまして、二瓶さんにいろいろとお話を伺おうと思います。改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
ね、二瓶さんがついにトワキンに登場という、うん、そして今まで番組20年近くやってる中で、このような方に来ていただくということは一度もなかったので、うん、なんかこう引き締まる思いですね。
そうですね、
うん、うん、 今日はいろいろと、まあ、短い時間でございますが、うん、お話お伺いしていこうと思うんですけれども、はい、うん、
ぜひ、
二瓶正幸さんは新潟の出身、
うん、そうです
でね、はい、現在ドラッカーの、まあ、研究家という肩書き、
うん、
肩書きはドラッカー研究家という感じで、
結構です
いう感じなんですか、はい、はいはい、で、まあ、
あと研修講師
です、ね、あ、研修講師ですね、さまざまなところで研修講師を繰り広げてらっしゃって、うんうん、肩書きというかもう経歴がですね、どこに手をつければいいのか分かんないほどすごいことになってまして、
うんうん、
まずかつて結構昔かと思うんですが、日本最大のコンサルティング会社、
うん、
社団法人日本能力協会の経営教育総合研究所にて、主にエネルギー関連企業 NTT や東北電力や電源開発他のコンサルティングをしていた。でその後、日本経済新聞社のリサーチ部門、日経リサーチからのスカウトを得て、うん、133社の CI 調査並びに組織診断調査を踏まえてのコンサルティングをしていた、
はい、
これだけでもうお腹いっぱいなんですけれども、ね、133社ですよ、
うん、
でその後ですね、アメリカノースカロライナのセンターフォークリエイティブリーダーシップでいいんですか、
はい、
ね、ここで、に派遣されまして、うん、研修プログラム開発の責任者、約600のプログラム開発を手掛ける。
お
だ黙っちゃいました
黙っちゃいました、
ね、黙っちゃいました、うん、で急にパチンコ業界に行きます、うん、ここで、
うん、
これいくつぐらいですか。
これがですね、うん、40なるかならないかぐらいですかね。
あ、でそのパチンコ業界の改革に、天命を感じてその業界に転身を決意しまして、まあ、大手グループ、
うん、
でここで、人材開発部長、営業本部副本部長、ん、営業本部副本部長、
うん、
営業本部副本部長3回も言ってしまいましたがどういう状況なんだろうみたいな教育事業部長を歴任、
うん、
すごいよね。
すごいですね。
他にももっといっぱいいっぱいあるんですけれども、うん、まああまりこのねドバドバこうあれすると本当に訳がわからなくなって、うん、ね、脳みそのシワの少ない我々からすると
あらメモリ書き上書きちゃいちゃう。
で、うん、今からだいたい11、2年前ですよね、
うん、
独立されまして、
うん、
2010年には人間力総研株式会社をご自分で設立されて、人と組織の成長を目的としたリーダーチームリーダーコースと人間力研修を軸に、企業、例えば日本郵政グループですとかそういった企業や、横浜市役所他の自治体ですとか、東京農工大大学院というような大学ですとか専門学校、それから各種団体などを対象に47年間学び続けているドラッカーをテーマにした講演活動を行っています、
うん、はい、
よろしいですか。
はい
、はい、
結構です、
ね、いつも居酒屋で見てる二瓶さんとはちょっと違う俺今こう読んでて、
はい、
いつも居酒屋で俺慣れ慣れしいなと思いました
そうい
つも二瓶さんに対して俺慣れ慣れしいんだなとすごく思いましたね。
いや、ノートないです。
いやいやいや、本当に。で、私のライブもね、来ていただいて、いろいろとこう、語ることもありましてね、
うん、
本当に嬉しい限りなんです。そして今日ついに番組に出ていただけることが叶ったというところでございますが、うんうん、ありがとうございます。まず、どこからお話ししていいのかっていうところですけども、うんう
ん、どっからでも
多分、リスナーの方々は、うん、まあ、有名な名前で聞いたことはあるかもしれない経営学者、うん、ドラッカー。
うん、
例えば子供たちに、うん、お父さんドラッカーってどんな人だったのって聞かれたら、うん、長嶋茂雄だったら答えられるし、
うん、
美空ひばり手塚治虫ぐらいであればジョン・レノンとかだったらなんとか言えるんですけど、
うん、
ドラッカーっていうふうに聞かれたら、うん、どういうふうに答えたらいいんですかね。そうですね、
まあ、一番わかりやすく言うと、
うん、
マネジメントを発明した人っていうのが
発明、
うん、
うんうんうんうんうんうん、
発見じゃなくて発明ですね、
はあは
あ
は
あ、うん、ちょっと微妙な違いがあるんですけど、
はいはいはい、発見って人ね、うん、もうあるものですよね、
うん、
引力だとかそういうものですもんね、
うんうんうん、だからそのマネジメントっていうものを一つの体系としてきちんと 世界で最初にまとめ上げたのがドラッカーだった
ん
です
ね。あ、なるほどね、
うん、
体系化したっていうところにすごい異業がある。
そうですね、
うん、
その細かなマネジメントの特定のパーツについて研究してる人ってのはいっぱいいたんだけど、そのマネジメントの全体の体系としてきちんとそれを組み上げた人ってのはいなかったんですね。それを最初にやったのがドラッカーだったんですね。
そもそもなんでその二瓶さんはドラッカーを47年間も、もうほとんど半世紀ですけれど、
半世紀ですね、
うん、追い求めることになったんですか、うん、そのきっかけとか。
そうですね、うん、あのちょっと話が長くなってもいいですか。い
や全然ちょっとどうぞ。
すごく個人的な話も
すごく個人的な話どうぞどうぞ、はいはい、
あのですね、
はい、
小学校の時からずっと小説書いてましてね、
はいはいはいはい、
で自分はもう小説家になるんだっていうふうにです、ね、思い込んでたんですよ、
うんうんうんうん、
で小学校も中学校も高校もですね、
はい、
もう暇さえあればあの書いてたんですね、
うんうんうん、
で、まあ、いろんなものに投稿して、うん、小学校の頃に、まあ、雑誌に投稿してですね、
はい、
天才小学生現るとかって言われたりですねした時代もあるんですけどね、まあ、すごい自慢話ですけど、ね、で高校まで、ね、ずっとあの書き続けてて
小説を、
はい、
うんうんうん、
でもう高校の頃には、
はい、
そのクラスメートの中に男子学生だけなんですけどね、
はい、
ファンクラブが出来上がってて、で書くと、うん、その男子学生の間でそれこう持ち回りでこう、うん、読んでくれて、
あ、読み回すわけですね、
でそれでこういろいろ感想を言ってくれるみたいな、
はいはいはいはい、
そういうふうな、
うんうんうん、
あのことになってたんですけど、
うんうん、
だいたいあのどのクラスにもね、
はい、
1人いわゆる文学少女っているじゃないですか。
はははは、
だいたいあのそういうのに限って、
はい、
あのそういう方に限って、
はい、そういうのに限ってね、うんうん、
あの三つ編みでね、
あ、はいはいはいはい、
で少し度の強いね、
あ、メガ
ネかけててね、
あ、文学少女、
うん、
はいはい、
で何かにつけてこう批判的に言ってくるみたいな、ね、
はいはいはい、はい、なるほど、
そういう子がいたんですよ、
はいはいはい、
でその子にだけはね、
うん、
あの読ませるなよって言ってたのに、
うん、はあはあ、
それを誰かが見せちゃったんですね。
あ、うん、読ませるなって言ってたのに、
言ってたのにね、
うんうん、
それでその子はですね、
はい、
話があるから、
うん、
屋上に来いって言うんですよ
呼び出されたんですか。呼び出されたんですか。
で行ったらですね、にえ君ね、
うん、
あなた盗作してるでしょって言うんですよ。
お、小説を、
うん
うん
うん、あなたの書いた小説読んだけどね、
はい、
あれ盗作でしょって
言いがかり、
ええ、
はあ、
寝耳に水でね
はいはいはい、はい、
何言ってんだろうと思ったらね、
はい、
いやそんなことないって言うんだけど、
うん、
嘘よって言うんですよ、
はいはい、
うん、先月号の小説ジュニアに、
うん、
あなたの作品とそっくりのストーリー展開のね、
うん、
作品が掲載されてたと。
へ、
あれ読んだんでしょう。
あははは
いや
小説ジュニア、
ジュニア、あの存在は知ってるけど、
はいはい、
小説ジュニアっていう存在は知ってたけど、
はいはい、
一度もね、
うん、
読んだことなかった、
うんうんうん、
いやそんなことないって否定するんだけど、
はい、
じゃあ読んでごらんなさいって、
うん、
で読んだんですよ、
はい、
いやそっくりなんですよそれで
読んでないのにそっくりな作品があった、
そっくりな作品があった、
はいはいはい、
でなおかつねそっちの方がうまいわけですよ
天才少年よりも、
うん、それでその瞬間ね、
はい、
ああずっとね、
うん、
あのレベルの違う世界がね、
はい、
あって、なおかつそれが別に小説ジュニアはバカにしてるつもりないんですけどね、
うんうん、
でも小説ジュニア、
うん、
だと、
はい、
もうその瞬間にね、
うん、
ああ自分の才能ね、
うん、
あここまでだなってね、それまでもう本当にね自分は小説家になろうってこう思い定めてたんだけど、
うんうんうん、
まあ一気にですね、
うん、
その自分の才能のなさに目覚めたっていうか、ね、うん、あダメだと思ったんですよ、
はいはいはいはい、
だけど書くっていうことに対してね、
はい、
すごい思い入れがあって、
あ物書きとして
何かを書くことを生業にするね、
はいはいはい、
仕事に就きたいと、
はい
はいはい、で小説家諦めて、
はい、
で他の道はないかって考えた時に学者っていう道にね、うん、たどり着くわけです。
いきなり学者、
うん、
ほうほうほう。
でどうせ学者になるなら、うん、選考ランナーが少ない分野の学者がいいと。
なるほどなるほど。
でいろいろ調べたら、はい、まあ、数学があんまり強くなかったんでね、はい、自然科学じゃなくて社会科学系の分野で一番新しい学問を調べていくとですね、どうも社会学と経営学が新しい学問分野だなってことが分かって、うん、で社会学と経営学の勉強を始めたんですよ。
高校時代ですよ、
ね、高校2年の時 に,
高校2年の時に
新潟の、ね、田舎の高校生なんだけど、
ああ私がソフィー・マルソンの映画にうつつを抜かしている
のでね、まあ、一生懸命こう勉強し始めたら、どうも社会学よりも経営学の方が、ね、面白そうでね、自分に合ってるような気がしてきて、で経営学者になろうと、
はあはあはあ、
いうふうに決めて、
うんうんうん、
でその経営学者になろうという動機のもとで大学も選び、
はいはいはい、
で大学入ったんです
よ、はい、
うん、でところが自分の期待してた経営学にですね巡り合えないんですよ。
ああ、なるほど、
うん、もうちょっとねあの完全に浮いてるんですけど、
あもう知ってる世界ばっかり。
そう、
ああなるほど、うん、で大学に入ったのに、
うんうん、もう高校の時に学んできた以上のものをね、
はい、
学べないでいるもどかしさがあって、
はいはいはい、
で絶望するんですね。
ああ、なるほど、
なんだよ、
うんうんうん、
大学入ったはいいけどね、うんうん、
はい、
こんなんのかよっていう感じがあってですね、うん、結構その挫折感ってのは大きくて、
うんうんうん、
途中大学行くのやめるんですよ、
はあはあ、
で突然アフリカからヨーロッパね、
うん、
3ヶ月間放浪するんだけど、
おやおやおやおやおやおや
18歳ですよ、あんまりないですよね、そういう
やつ。ないですね、うん、あんまりじゃなくてないですね。
ないですよね、
うん、
それでね戻ってきて、
はい、
でちょうどそのタイミングでね、
うん、
友達がね、
はい、
あの面白いゼミがあるから来いよって言って、
はいはいはいはい、
当時ねあの、うん、大学明治だったんですけど、
うん
うんうん、教養ゼミ、普通ゼミって専門ゼミで 3,4 年生がね、うん、あの受けるわけですけど、
はい、
当時ね、まあ、今どうなってるか分かんないですけど、当時の明治は教養ゼミってのがあって、ね、1年生、うんのゼミがあったんですよ、
うんうんうん、
でその教養ゼミに、ね、ドラッカーがあったんです、
はいはいはい、
ドラッカーをテキストにしたゼミ。
なるほどなるほど。
でそこでね、まあ、衝撃的な出会いがあるわけですよ。あ、ドラッカーすげえなってね、
今まで感じたことのない、
うん、
刺激がそこにあった。 そうですね、
うん、そっから一気に、まあ、ドラッカーにのめり込んでって、
うんうんうんうん、
で翌年あの学部創立記念の検証論文ってのがあって、
はいはい、
そこで、まあ、ドラッカーもあの使いながらですね、
うん、
書いた論文が、まあ、最年少学年で入選するんですけど、
は
あ、まあ、さらにそれがね、
うん、
あの追い風になって、
うん、
まあ、ずっとその後、まあ大学院の修士課程博士課程も、まあ、ずっとね、
うん、
まあ、いろんなことを学ぶんだけど、
はいはい、
絶えずあのベースにはこうドラッカーを意識しながらこう学んでたっていうことですね。
それまでのその経営学のベースだったそのゼミだとかそういった内容とドラッカーの言ってる主張はどこが一番違ってたんですか。その二瓶さんに雷が落ちたっていうぐらいの、
うんうん、そうですね、まあ、一番あの分かりやすく言うと、
はい、
その昭和47年に大学に入ったんですけどね、
はいはい、
昭和47年頃のね経営学のテキストね、
はい、
海外は分からないですけど、
はいはい、
日本の経営学のテキストね、
うんうん、
企業の目的ってねやっぱりね利潤追求に基づくゴーイングコンサーン、まあ、その存在し続けることっていうことはね、
うんうん、利益を出して存続させるっていうのが企業の、うん、
目的目標、
うん
うん、
はいはい、
というふうに書かれてたんですよ、
うんうん、で大体がそうだった、ほとんどがもう
そうだった、うんうん、でその時にね、
はい、
企業の目的とは、
うん、
顧客の創造であるっていうふうにドラッカー言うわけですよ、
うんうん、
この顧客の創造であるっていうねこのドラッカーの指摘はね、
はい、
やっぱりねすごかったですね、
うん、それを言った人はいなかったんです
ね。いなかったですよね、
うん、
もう本当にあのやっぱ革命的なね、
うんうんうんうん、
一言だったと思うんですよね、
うんうん、ね、 今ではもうドラッカーのね、そういうところから学んで経営を始めてるっていうような企業はもうたくさん、
ね、もう山のようにありますね、
いると思うんですけれども、例えばそのドラッカーに影響を受けた人ってのはどういう人たちがいるんですか。
まあ、皆さんがねご存知の方でいうと、例えばビル・ゲイツとかね、あるいは20世紀最高の経営者って言われた GE のトップだったジャック・ウェルチ、もそうですね、
はい、
それからその経営者っていうことじゃないけども、もう一人経営者、比較的最近で言うと、フェイスブックのね、トップのザッカーバーグ、マーク・ザッカーバーグも、もう創業時代にね、もうとにかくドラッカーを読みまくったっていう話ですね。
はあ、そうなんですね。
で日本でいうと、ユニクロの柳井さんとかですね、セブン&アイホールディングス その創業者だった伊藤正俊さんとかですよ。他にも山のようにいますけどね。
いやもう本当にじゃあ大手のもうね今やスタンダードになってるっていう。
そうですね、
ぐらいな、
もうとにかく世界中の名だたる経営者は、ほとんど、ドラッカーから影響を受けてる、逆に言うとドラッカーから影響を受けてない経営者を探す方が難しいぐらいですね。
なるほど、ね、
ドラッカーに影響を受けてる人たちが多いと思いますね。
で森友君は最近知ったと言って
ます。
二平さんが本を書いたっていうことで初めて
知
った。
勉強は全然しないんで中卒ですか。
いやいやいやいや、でもね、こうしてこういうところまで広まってくるんですもんね。
ですいません、ちょっと、
いやいやいや、
話が長くな
って、小説ジュニアの話めっちゃ面白いなと思って、もしドラってあったじゃないですか、ちょっと前に流行ってすごい流行になりました、もしも野球部のマネージャーが女子マネージャーがドラッカーのマネージメントを読んだらっていう長いタイトルなんですよね、すごい大ヒットしましたけれども、あれが二重さんに伺ったところ270万部
そうですね、
すごいですよね。
すごいですね。
で、そこから二重さん本を書くきっかけになったっていう、
それだけではないんだけども、あれ、
出すぞ、
シドラが270万部売れてってね、
270万部売れた、
じゃあその元々のね、ドラッカーのマネジメントをね、270万人読んでるかってそうじゃないわけですよね。
なるほど。
でちなみにですね、8年前から若手の経営者を対象にね、ドラッカー勉強会を主催しているんだけども、今第3期生なんですけどね、10人前後の、経営者が集まってやってる、毎月の勉強会なんだけど、半分ぐらいがね留学経験者、で半分ぐらいは大学院卒、中には東大大学院卒なんてのもいるんだけど、そういった人たちがね、二重の伝えするドラッカー勉強会に来てくださってるんだけど、ほぼ全員がね模試ドラ読んでるんですよ。
ああもう皆さん模試ドラは、
読んで
当然ながら読んでる、
でね模試ドラ読んでドラッカーに興味を持ってみんな本屋さんに行ってるわけですよ、でその本屋さんに行って、実際のドラッカーのマネジメントをね、翻訳本だけど、手に取って開く、でその瞬間ね半分はね、あダメだと、
わけわからない、挫折しちゃうんですか、
で半分は頑張ってね、あれ、今赤本でね上中下巻、三分冊なんだけど、頑張って上巻を買う、で家に帰ってきて第一章を、読む、でここでアウトなんですよね。ほぼ全員がねそのパターンなんです。
それは なんでなんですか。難しすぎる、
それはね、理由は大きく分けると2つあってね、ちょっと真面目すぎますかね。
いや全然全然、この後どんどん不真面目になっていきます、ね、今のうち真面目にしといた方が
一つはねマネジメントっていう言葉がね、
マネジメント、
多義語であるっていうことに対しての認識がねほとんどの人がないんですよ。
この本の前書きにもそれが書かれてますよね。
そうですね、
マ
ネジメントっていう言葉は名詞でもあるし動詞でもあるんですよ。でこのねすごくたくさんの意味を含んでいるマネジメントっていう言葉についての理解が不足していると、あのマネジメントを読んだ時にね、頻繁にねマネジメントっていう単語が出てくるんだけど、その都度出てくる単語のねマネジメントっていう単語の意味が違うわけですよ。
動詞の時もあれば名詞の時もある、それを嗅ぎ分けないと読めない。
そうなんですよ、わけわからないですよ、
はい、
で同じ名詞でも、 そのマネジメントが、うん、その契約の体系としてのマネジメントを指している場合もあるし、
はいはいはい、
経営者を意味している場合もあるし、
うんうんうん、
経営陣を意味している場合もあるし、
なるほどなるほど、
管理職を意味している場合もあるわけです。ドラッカーはその少なくともその経営者とその管理者と の、 その混乱がないように、マネージャーっていう言葉をちゃんと使ってるんだけど、でも翻訳本にはですね、マネージャーもマネジメントというふうに翻訳しちゃってるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
別にあの翻訳者をね批判するつもりではないんだけど、それはね翻訳者は翻訳者でよかれと思ってやった判断だと思うんだけど、でもそのことでね、非常にこう理解しづらくなってるところが
あるんです。そこを嗅ぎ取れなくなってしまって、
だこの多義語、マネジメントって言葉は多義語だっていうことのね、認識がきちんとできると、それでね、かなり楽になるんですよ。
はいはいはい、
だから2A の主催するドラッカー勉強会でも、最初にねその話をねしっかりするんです。
なるほどね、
マネジメントって言葉は多義語で、これだけたくさんの意味があるんですって話を、
はいはいはい、
そうするとね、あ、だから自分がね、あのマネジメントをねよく理解できなかったんだなっていう、ね、皆さんで、ね、納得されるんですよ、
ね、ガテンがいくわけですね。
ガテンがいく、
なるほどね。だもう我々が読んでいるこの二平さんの本は最初にそれがもう書かれてますので、だからもうちゃんと前準備がある程度お膳立てがされている状態で読み進めますから、しかもまた読みやすいんですよね、なんかね、だからそのモノ本を読んでないですから、モノ本本を読んでないですから、ね、だからあ、そういうことなのかっていう、そういうことを、もう二平さん の、 その参考文献をの一覧を見ただけでもこんなにたくさんの本を読み倒してこの一冊が出来上がってんだと思うとね、だいぶこのあれですね、ちょっと感動を覚えました、そこは。
い
ろいろ好きなページがあるんですけど、それ言い始めるとちょっとキリがなくなってしまうので、でも最後の方にドラッカーのその生い立ちですとか、なんでドラッカーはドラッカーになったのかっていうようなね、背景も書かれていて、きっと初心者の方が一番読みやすいと思うんだよね、ね、
確かに、
だそこでね、もっといろんな人がに読んでもらえたらいいななんていうふうに思うわけなんですけれども、二平さんからするとそのドラッカーの二平さんが思ってる人生はもうほとんど半世紀かけてまでドラッカーを追い続けるその魅力というか、なんだろう、言葉では言い表せないと思うんですけど、そこはどんなところにあるんですかね。
やっぱりね、その生き方そのものがね、すごく誠実な人 で、 でなおかつね、生涯の、まずドラッカーの生涯のテーマってね、そのどうやったら企業が儲かるかって話じゃないんですよね、生涯のテーマってね、自由で機能する社会の実現がね、
自由で機能する
社会の実現、
はい、
分かりやすく言っちゃうと、人々が幸せになれる社会ってどうやって作れるかっていうのがね、彼の生涯のテーマだったんですよね、
それが自由に機能するっていう言い方になって
る、自由で機能する、
自由で機能する、
で、まあ、それがね、素晴らしいことだし、それからね、彼はね、その西洋の考え方だけに固執してなかったんですよ。で、彼はちなみにですね、生涯の中で最も影響を受けた人間としてね、人物として3人名前を挙げててね、3人のうちの人は日本人なんですよ。
お札になる人ですよね。
そうなんですよ。
それはもうすでに居酒屋で聞きましたね。
渋沢栄一。
そう。
うん、
渋沢栄一。だから、再来年の大河もそうですよ。モデルになりますよね。
そうですよね。
はいはい。
ドラッカーがね、最も影響を受けた人間というのは、渋沢栄一と、それから、スローンですね。GM のトップを務めたスローン。それから、アメリカ陸軍の参謀総長を務めて、後の国務長官になったマーシャルですね。
はい、
この3人が、最も影響を受けた人物としてドラッカーの名前を挙げてるんだけど、その3人の中で最初に影響を受けたのは、ね、渋沢栄一だった
って。そうなんですね。渋沢栄一っていう人はどういうふうなところドラッカーは影響を受けたんですか。
あのね、一番はね、その企業の社会的責任っていうことについて、世界で最初にね、理解した人は渋沢栄一だったっていうドラッカー言うんですけども、その企業間、企業がその社会の中でどうあるべきなのかっていう考え方をね、渋沢から教わった、でそれを隠すことなく、マネジメントの中でね、何度も何度もね それを語ってるんですけども、でそういうその東洋的な、はいはいはい、まあ、もっと言うとね、まあ、日本ですよね、
日本ですね、
うん、そういうねその渋沢栄一に代表されるようなね、そういうその日本的な考え方についてもものすごい学ん で、
はい、
でその東洋のものと西洋のものをね、
はいはい、
それをこう統合した形で、
うん、
ドラッカーの哲学マネジメント思想というのが出来上がってるんですよ。
なるほど、
そこがねやっぱすごい、
うんうん、やっぱ他にはそういうタイプの経営学者みたいなのはいなかったんですね。
いなかったと思うんですね、うん、でそれをね一番シンプルに象徴してるのはね、
はい、
ドラッカーの言葉でね、
うん、
優れたイノベーションとは、うん、左脳と右脳の融合によって生まれるっていうんですよ、
ね、ほうほうほう、うん、左脳と右脳、うん、右脳の融合、
うん
うん、
だからそのいわゆるその考える、
はい
ね、要するにその
左脳、
うん
うん、
理論とかね分析とか、ねはいはい、そういう、はい、部分と
左側ですね、
うんうん、で右脳、
はい、
感性ですよね、
感性ですね、
うん、
センス、
うん
うん、
で その融合によって生まれると。
なるほど、うん、
でね、あのドラッグの口癖ってね、
うん、
シンクスルーとかシンクアウトとかね、
はい、
まあ、要するにその徹底して考えろっていうね、考え抜けっていうことがね、うん、口癖だったんだけど、
はいはいはい、
その一方で、
うん、
毎日ね朝、
はい、
水墨画、
はいはいはい、
禅画ですよ、
うんうんうん、
に向かってね、
はい、
それをこう御しながら、
うん、
自分の心をねこう整えてた。
へえ、
要するに関
水墨画は日本の水墨画で、
そうですそうです、
はいはい、
うん、そうやってその自分の感性をこう鍛えてたっていう。
へ
え、うん、だからもう実にねあの日本的でしょ、
うん、そうです ね、 ね、でなんかすごい芸術的な匂いがしますよね、話聞いてると、ね、
そうですね、
はい、
うん、だそのね左脳と右脳の融合、
は
ね、その西洋的なものと東洋的なものをね、
うん、
こう融合した形の中に、
うん、
まあ、ドラッカー思想っていうのがね、
はいはいはい、
あってね、
うん、
それはもう、
うん、
もう他と比較できないね、やっぱものすごい独自性っていうかね、ユニークさがあって、
うん、なるほど、
それはやっぱね、ちょっと図抜けてますよね、
うんうん、
だからいつまでたっても古くならない、
はいはいはい、うん、そうですよね、
うん、
だその最後の方の、なんだろうな、ネクストソサエティの項目あるじゃないですか、もう次世代のことについてもう予言してるんですけれども、
うんうん、
もう結構な昔に予言したことなのに、うん、もう全然なんか古めかしさを感じないんですよね。
そうですね、
うん、
ちなみに今ねその次世代組織論としてね、
はいはいはい、
ティール組織っていうのがこう世界的に注目されてるんだけど、
はい、
そのティール組織のポイントってそのセルフマネジメントに基づく組織運営っていうのが一つと、うん、それからあの全体意識っていう言葉をあの彼らは使ってるんだけども、
はいはい、
要するにその一人一人が全部つながってるんだっていう、
うん、
そういう意識のもとでね、
うん、
組織を運営していくんだっていう、ね、
うん、
考え方、その全体意識、
うん、
それとその企業 の、 その使命ミッションを継続的に、ね、
はいはいはい、
見直しして進化させていくっていう、
うん、
その3つが、
はいはい、
まあ、二平流に言うとですね、
うん、
まあ、ティル組織のポイントだと思ってるんだけども、
はいはいはい、
それって全部、ね、ドラッカー言ってることなんですよね、
うんうんうんうん、
実は
なるほどね、
うん、だ本当にね
すごいですね、
すごい、
うんうん、まあ、本当にあのいろいろと掘り下げていくとですね、30分あっという間、普通で言うとこれお金払って聞かなきゃいけないことですから。ね、もう主婦の友社から出ております、うん、二瓶正幸著、徹底的に噛み砕いたドラッカーのマネージメント、ね、トップマネージメント、これ今年の春に出版されまして、
はい、
で、まあ、森友君も持っているとというところでございまして、リスナーの皆さんもですね、ぜひこれね手に取って読んでいただけるといいですね。
そうですね。
ね、でまたいろいろとこうお話を伺うことができればななんていうふうに思うんですけども、やっぱり二瓶さんやっぱあれじゃないですか、番組持った方がいいんじゃないですかね。
もしたいですね。
番組持った方がいいですね。
うんうん、
鉄ドラのラジオ版を。
ぜひ、
うん、ドラジオ、
フラワーラジオで
ドラジオってなんだよ
そういうちょっと
ね企画をちょっと ね、うん、ね持ってったらいいような気がしますけどね、うん、
誰に言えばいいですかこれ、
まあ、とりあえずとりあえず考えておきますよ、ね今後何かあればねっていう感じでございますが、うんうん、一旦ですね、まあ、あのこの辺までになるんですけれども、うんまあ、言い残したことないですか。
いやもう本当に楽しかったです。まあまだ帰らないですけど。
まあまあまあまだ帰らないです。この後どんどんあのくだらない話のオンパレードになりますので、ね、ぜひぜひお付き合いいただきたい。でも本当にためになりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ね以上二瓶正行さんのねお話をお伺いしました。この後はリクエストタイムに突入するわけでございますが、たくさんの投稿が今日も届いております。
はい。
経営学に関する投稿っていう風なテーマになると、うん、あまり届かないのがこの番組なんですけれどもね、右脳と左脳の区別もつかないというところが、我々にあるわけでございますが、今日のファックステーマは3文字のうまいもの、うん、このギャップ
うまいもの、
3文字ひらがなカタカナにしたときに3文字そのうまいもの、はい思いついたものを送っていただきたいと思います、
はい
二瓶さんのさっきの話こうだと思いましたみたいなね、
うん、
お話もね番組もし聞いてらっしゃる方がいたらですね、はい、投稿していただければなと思います、うん、森友くんファックス番号お願いします。
はいファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
はいよろしくお願いいたします、ね必ず笑われるとでメールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でも受け付けております、では一旦 CM を挟んでリクエストタイム突入しようと思います。ニエさん一旦どうもありがとうございました。この後もよろしくお願いいたします。
お願いします。